8. 一般質問。議員9人が町政を問う。9人の議員が一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、町議会議員が町に対して質問を行います。二次元コードから一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。柳田優議員、町の都市機能の集約化、コンパクトシティの取り組みは。質問。町内で各都市拠点を設け、各拠点が高頻度の公共交通でつながり、都市機能が集約化される多極ネットワーク型コンパクトシティの取り組みや立地適正化計画は、将来予想される少子高齢化、人口減少による空き家・空き地の増加、上下水道、公共施設など社会インフラの維持費、更新費等の行政コスト増加の課題解決に貢献できる可能性があると考える。20年、30年後を見据えながら、町はどのように都市機能の集約化に取り組むのか。答え。令和3年4月に改定した寒川町都市マスタープランを軸に取り組んでいます。同プランでは、比較的狭い行政区域内に鉄道や幹線道路等の交通軸があり、農地や住居が混在して配置されている現状を踏まえ、寒川駅周辺を生活中心拠点とし、倉見駅周辺地域は新幹線新駅の設置を目指す都市未来拠点、田畑西地区の寒川南インターチェンジ周辺を産業集積拠点と位置づけています。これらの拠点に準ずるにぎわい交流創出ゾーン等をまちづくりの骨格とし、方針は国が推奨する多極ネットワーク型コンパクトシティの概念と方向性を同じくするものです。引き続き、各拠点が有する機能の充実、拠点間を結ぶ交通ネットワークの推進を図ることが、持続可能なまちづくりにとって重要であると考えます。その進展が町民の生活や人の流れを刺激し、町の活性化につながり、行政コストの低減、人口減少、少子高齢化、空き家等の課題に対する対応策の一つであると認識しています。
山上秀樹議員、農福連携で農業継承と障害者の就労促進を。質問。農福連携における町の取り組み状況と障害者の就労を含めた今後の課題や取り組みは。答え。町内の就労継続支援 B 型事業所の一部では、就労継続支援 B 型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練を行うことが可能な福祉サービス。農家が経営している農園等で農作業を行うなど、農福連携の取り組みが行われています。農業従事者の高齢化、人口減少などによる担い手不足や有給農地の増加が全国的な課題となっています。また農作業は多くの作業工程があることから、障害者の特性や個々の障害の程度にふさわしい作業をいかにマッチングさせるかが課題と捉えています。今後は農業分野と福祉分野それぞれの課題解決に向け、行政のみならず関係団体も含め、互いに理解を深めることができるよう努めます。質問。障害者の就労という観点から町としての考えは。答え。農業には農場管理、収穫、出荷などさまざまな仕事があります。さらに草取り、出荷調整、袋詰めなど、障害者の適性に合わせ細分化もできることから、 障害者にとって働きやすい就労の場として期待できるものと考えています。質問、町として農業の継承と障害者の就労を促進するため、今後農福連携を積極的に推進する考えは。答え、農福連携を推進する上で、障害者の特性に応じ最大限活躍できる環境等を整備する必要があります。次期障害者福祉計画の策定の際に実施する移行調査などを活用しながら、障害者の農業に関する就労ニーズの把握等に努めます。佐藤正則議員、寒川神社を核とした新たな観光拠点の創出を。質問、町が平成26年に行った寒川神社を核とした新たな観光拠点の創出に関わる調査は、その後どのように生かされたのか。答え、当該調査では観光拠点整備案について一定の経済波及効果は見込めるものの、事業の継続は困難となる可能性が高いとの結果が出ています。平成30年4月寒川町観光事業検討協議会での議論は一段落し、現在は各団体がそれぞれの立場で今できうることの取り組みを行っていくことになっています。質問、経済波及効果等の公益性をどのように捉えているのか。答え、調査時における経済波及効果の推計はおよそ40億8000万円で、拠点整備後は整備内容にもよりますが、約2倍の経済効果が見込まれています。本調査では結果として赤字となる可能性が高いと示されていますが、公益性の価値は大きいものと考えています。質問、今後どう事業を進めるにあたり、新しい案はどのようなプロセスで示されるのか。答え、委員からは整備事業実現に向け、新たな団体の立ち上げの取り組みを進めたいとのご意見もあり、新たな提案に向けた検討が民間団体の中で進んでいるものと考えます。質問、今後のスケジュールは。答え、まずは民間団体からマイナスリスクを払拭するような提案が示されてからの判断となると考えており、現段階でスケジュールについてのお答えを示すことはできません。重内久代議員、ヤングケアラーの実態調査と啓発支援を。質問、過度な家族の介護などをするヤングケアラーが増えている中、学校を休みがちになるなど、今後子どもの受ける影響を考えると実態調査をするべきだと思うが、町の見解は。答え、国の調査報告書ではヤングケアラーの概念がまだ社会に浸透していないこと、問題が家庭内で起きているため把握が難しいこと、子ども自身がヤングケアラーの概念を知らず SOS を出さないことなどが要因とされ、実態把握の難しさが浮き彫りになっています。町としてまずはヤングケアラーの概念について周知啓発を図ることが重要と考え、実態調査については教育委員会と連携を図りながら研究します。質問、子ども自らが公的機関へ相談することは心理的にハードルが高いため、SNS などネットでの相談窓口と相談体制を整備するべきだと考えるが。答え、 SNS などの活用は有効と考えます。県のホームページにさまざまな相談に応じる SNS などの相談先がありますが、町独自でヤングケアラーのためだけに仕組みを構築するのは難しいと考えます。質問、交流・情報交換の居場所づくりも必要だと考えるが。答え、同じような境遇や経験をしている人と話し交流することや情報交換をすることは当事者の心のケアという面でとても大切なことだと認識していますが、まずは自分がヤングケアラーなのかを気づくために周知・啓発を図っていきます。横手明議員、部活動を軸に学校選択制を導入すべき。質問、子どもたちの多様性と個性を重んじるためにも 今後学校選択制を導入すべきと考える。町内の児童、生徒、保護者を対象に学校選択制に対するニーズ調査を実施しては。答え、学校の指定変更や区域外就学は地理的や身体的、いじめの対応を理由とする場合のほか、具体的事情に即して相当と認めるときは、保護者の申し出により弾力的に認めています。教育委員会として学校選択制の導入及び調査はせず、原則通学区域を定め、順次導入を図っているコミュニティスクール等を通じて、地域とともに子どもたちを育てます。質問、仮に調査し学校選択制に対しポジティブなニーズ結果が出た場合、部活動を軸とした学校選択制から始めてはどうか。答え、学校選択制の本来の趣旨はより良い教育、質の高い教育を求めるもので、町において教育内容の充実にあたっては地域と連携し地域の教育力等の活用を図るべきと考えます。学校における部活動の位置づけは教育家庭外のもので、法令上は設置及び運営の義務はありませんが、町教職員もその重要性を十分認識し、教職員の善意により運営しています。現在国が部活動改革として将来的に地域への移行を進めようとしており、部活動のみを理由として学校を選択することは慎重を期さなくてはなりませんが、小学校の段階である競技に精通し、部活動を通じて継続的に取り組むことを希望する場合の就学上の配慮については研究していきたいと考えます。山田正弘議員、学校施設の在り方は民主的な検討をせよ。質問、町公共施設再編計画では学校を減らす必要があるとあるが、児童生徒数が減少する見込みの時期は。答え、児童生徒数を推計全体で見れば、児童数は2025年度から、生徒数は2032年度から減少傾向になると見込んでいます。質問、学校の再編についてどのように考えているのか。答え、町公共施設再編計画での検証結果を大前提として、保護者や町民、教職員等のご意見等も丁寧に拾いながら具体的に検討していきます。質問、少人数学級の取り組みをどのように考えているのか。答え、町は国及び県に先駆けて小学3年生において少人数学級を実施してきました。令和4年度以降は国が法律に基づき拡大していきます。憩いの場となる公園や緑地の整備を。質問、公園施設の補修や撤去の判断基準はどのようになっているのか。答え、専門業者による定期点検や職員による日常点検により安全性や劣化の状況を把握しています。現状維持を基本としていますが、利用状況や修繕費用等を総合的に勘案し、撤去の判断を行う場合もあります。質問、公園や緑地の維持管理体制の推進はどのように行うのか。答え、共同による維持管理体制の推進として、現行の愛護会制度を軸に進めていきたいと考えています。現在活動されている方々の取り組みの支援や成果などを広く紹介することで、認知度の向上を図り、新たな愛護会の発足に取り組みます。八木下雅子議員、自転車の交通安全対策を重視せよ。質問、寒川町はたびたび不名誉な自転車事故多発地域に指定されている。安全安心の町づくり推進に向けた自転車事故減少策は。答え、総合的な交通施策を示す基本計画の検討をはじめ、道路や交通関連施設については茅ヶ崎警察署や関係機関と協議連携していきます。また現在は小学3年生を対象に行われている 自転車交通安全教室への参加対象学年の拡大や、各小学校敷地内で親子等が自由に自転車の安全な乗り方や練習ができるよう検討するなど、自転車の正しいルールの遵守、マナー向上に取り組めるよう事業展開をしたいと考えます。質問。コロナ禍で中止されている小学3年生への交通安全教育の実施は？答え。自転車交通安全教室の DVD を視聴、また自転車交通安全用教材チリリンタイムを廊下などに掲示し、視覚的に伝えています。質問。自転車のルールに関するアンケート結果における課題と解決策は？答え。自転車利用者の正しいルールの遵守、マナー向上の啓発が必要と考え、キャンペーンの展開や交通安全教室を実施しています。また、教育委員会と連携を図りながら、茅ヶ崎警察署や交通指導員のご協力のもと、交通安全教室等を実施していきます。質問。今後どのような体制を構築して交通安全施策を実施するのか。答え。総合的な交通施策の検討は、より良い交通施策を目指すことを目的とし、そのベースは町民の皆様のご意見であることを強く認識し、共同の理念と行動により取り組みます。岸本優議員。寒川の農業の方向性を示す農業ビジョンの作成を。質問。農業者に対する支援については、町として目的があるはずである。支援を通じて町が得るべき成果を問う。答え。農業施策の最終的成果としては、生産力の向上、農業経営の多様化、農業所得の向上等と考えます。また、高付加価値農産物や町と協力して生産物をブランド化し、ふるさと納税の返礼品として拡大していくことは、第一次産業の発展と町の歳入確保につながるものと考えます。質問。町の方向性を示す農業ビジョンを作成し、次代にも引き継がれる農業を作り上げていくべきだが、その考えは？答え。農業を将来にわたって持続できるように、次世代を担う新規就農者や地域農業の中心となる担い手を確保することは重要だと考えます。町としても効率的かつ安定的な農業経営を目指すためにも、農業者の皆様と共有する農業ビジョンの作成に着手します。職員の健康管理について。質問。職員のメンタルヘルス対策のために、心の健康づくりの専門家を設置する考えは？答え。現在は産業医や専門のカウンセラーに相談できる体制をとっています。メンタルヘルス不調では、未然に防ぐ予防から復帰支援までの対策など、専門的な対応も必要となることから、心の健康づくり専門スタッフについては、さまざまな機関との連携や方法など、より効果的な対応について検討します。黒沢義行議員。にぎわい交流創出ゾーンの今後の展望は？質問。寒川町総合計画2040に位置づけられたにぎわい交流創出ゾーンの今後の展望は？答え。基本的には事業の継続性からも民間が主体となることがふさわしいと考え、多くの関係者との間で合意を得た事業の内容に応じた土地利用等の手続き等、行政しか担えないものに取り組み、それぞれの役割を明確にしながら積極的な民間支援を進めることで、にぎわい交流創出ゾーンの整備に取り組みたいと考えます。質問。にぎわい交流創出ゾーンの整備については、民間主体で行っていくとのことだが、それを可能とするために必要なことは何か。答え。現在、PPP、PFI 手法を用いた公共施設再編が各地で進んでいることも踏まえ、こうした手法も参考、応用することで、 不可能を可能とする取り組みを検討していきたいと考えます。 PPP-PFI 手法とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図る手法。多体に対する支援充実の具体策は、質問、多体に対する令和4年度の支援充実の具体内容は、答え、妊婦健康審査の費用助成回数を5回分追加します。また、産後ケア事業の利用回数について7回分まで訪問型を追加して利用できるようにします。質問、多胎児の妊産婦の方々は直接的な家事・育児支援を必要としている。家事・育児支援に対する町の見解は、答え、町としても子育ての不安を感じている家庭の支援の必要性は認識しており、多胎に関連した支援も含め国の制度設計にも注視し研究をしていきます。